ヨハネの福音書13章の34節と35節です。ヨハネの福音書13章34、35節です。第3版の聖書をお持ちの方は新約聖書の209ページ、第3版をお持ちの方は新約聖書209ページ、2017年度版をお持ちの方は同じく新約聖書213ページ、2017年度版は新約聖書213ページになります。ヨハネの福音書13章34と35節です。私はあなた方に新しい戒めを与えます。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるようになります。それではこの箇所から神に祝福される教会と出しまして、堀田先生にメッセージをお願いいたします。
お祈りをお捧げいたします。恵み深い天のお父様、ただいまからあなたの命のお言葉を取り継ぎます。取り継ぎます私自身をイエス様の十字架の血とご聖霊によって清め聖別してくださり、通り置き札としてお持ちください。皆さんの心にどうぞ御言葉が残り、ご聖霊と共に歩む幸いに導いてください。イエス様の尊い御名によって祈ります。アーメン。今日は神に祝福される教会と題して御言葉を取り継ぎたいと思います。先週皆さん祈っていただいて、火水木とまこまないにおいて、ジェカの日本人教職と OMF の宣教師の方々との合同の教職者会がありました。2日目に、4人の人が発題して、その発題を受けて分科会があったんですが、そのうちの1人の発題を私がするようにということで、私は2回も断ったんですが、どうしてもやりなさいと言われて、私気が弱いのではいと言って従いましたけれども、実は今日のですねメッセージはそれと全く同じではないんですけれども、私が牧会ですね41年目になりますので、そこから教えられた神様の祝福される教会は何かということを、本当に自分が味わったことを御言葉とともに今日お分かちしたいと思っております。一番はですね、高ぶりが砕かれ謙遜な人の集まりである教会を神は祝福されるということを経験してまいりました。高ぶりが砕かれ謙遜な人の特徴は聞く耳がある人なんですね。で、神様は神の声、そして人の意見に耳を傾ける謙遜な人を本当に祝福されるということを経験してまいりました。神は高ぶる者、神に頼らない者、神と人に聞かない者には敵対し、へりくだった者には恵みを与えると言われています。最近神様の前にお尋ねすることが起きました。神様の前に謙遜であると同時に、皆さんに祈ってもらって、自分でも祈って、そしてその奉仕とか何かが祝福された時にですね、その喜びをこの神様に栄光を期すということをするんですけれども、私の経験ではですね、そのうまくいった時にサタンがまた働いてですね、こう目を覚まして祈らなきゃいけないという両面をいつも教えられてきたんですね。 でその時にこの最近神様に教えられたことは、半分神様を賛美して半分目を覚まして祈るということも、まあ、一つの方法なんですけれども、私の中に神様が教えてくださった方法は 100% 神様により頼んで、もしそれが神様によって祝福されたら 100% 賛美するんだよ。そして 100% 目を覚ましてサタンの妨害に、その祝福に傲慢にならないように 100% 目を覚ますということなんだよということを教えられました。つまり 100% 賛美することと 100% 目を覚まして油断せず祈るということは同時に大切なことだという貴重なことを教えられました。これからもそれをしていきたいと思います。二つ目に、神に祝福される教会は人数を集めることではなくて、一人一人が御言葉で育てられる教会、そして結果として神が人を加えてくださるということを経験してきました。御言葉はあなた方を成長させとあります。私が牧会41年の中で経験したことは、本当にこの御言葉がですね、この教会の方々を育てられるということをもう目の当たりにしてきました。でもその時に私はこの最初40年前の最初の頃はですね、不純な動機がありまして、こう人数を集めることを動機としていたことがあったんですね。まあできるだけ人数を集めよう。でもその時実は人数が集まったんですね、教会に。最初の頃を牧会した時に人数が倍ぐらい集まりました。その時に私は本当に神様に砕かれました。というのは、人数が集まったでこうとても喜んでたんですが、まとめきれないんですね。自分がまだその人数を牧会する体力とかその器になってないもんですから、神様が与えられた人数の大切な皆さんをまとめきれなくて、だから本当に大きな試練を通りました。その時に神様が私をですね、打ち砕いてくださって、高慢さをですね、あなたの教会形成の動機が間違っていますよと教えてくださったんです。教会形成とは人数を集めることではなく、一人一人がを御言葉で育てることですよ。その結果として一人一人を私が教会に加えますよと教えてくださって、実はそのことを経験してきたんですね。前の教会でもライトハウス教会でも。ですから御言葉は一人一人を成長させる、そして結果としてその御言葉によって恵まれていくときに、神様はその教会に人を送ってくださるということ。3番目に、牧会者夫婦が主の愛で互いに愛し合い許し合うことの必要を教えられました。第一テモテには、そう家庭を治めることができない者には神の教会を治めることができないとあります。つまり夫婦が互いに愛し合うということが、この神の家族である教会を愛し合うということの条件だということを教えられてきました。私は妻を愛するということを結婚38周年学んできました。それで時々こう私が奥様の地雷を踏んで怒らせることがあって、なんで怒っているのか分からないことがあるんですね。で大体男性は鈍感なもんですから、なんで怒っているか分からなくてですね、でさあその時どうやって歩み寄るかが問題ですよね。その時我が家のパターンはですね、100% 私が謝るということになっております。私の我が家のルールは 100% 私が謝る。その時初めて会話が復活するんですね。でそれを私はこう名付けています。男性の和解のリーダーシップ、最初に謝る。そうするとなんかこう男もプライドがありますから、いつも謝らなきゃいけないと思うと、なんかいや違いますよって私励ますんですね。 和解のリーダーシップを男性が取るの、夫が。それは自分から謝るということはリーダーシップがないことじゃないんですよ。自分から謝って、で、なんで怒ってるか分からなくても謝るんですね。で、それでそこから初めて、実はこうで、あなたはこうして私を傷つけたと言われて、いや全く気づかなかったと言ってですね、また夫婦で互いに乗り合うように神様がしてくださっています。と同時にですね、主が与えてくださる夫婦愛、特に牧会者にとってですね、また皆さんご家庭もそうだと思いますが、主が与えられた妻に感謝するようにしています。あるこの経験の長い牧師の友人の会話を聞きました。その A 牧師と B 牧師が会話をなさってたそうなんですね。で、その A 牧師が B 牧師の友人にこう言ったそうです。いや、私は牧会長く続けてきたけども、私の牧会は 50% 妻で持ってるんだよって言ったそうなんですね。そしたらその友人の B 牧師が、違うよ、 50% じゃなくて 80% だよ、奥さんで。そうだね、 80% 奥さんで支えられている。お互いにですね、夫婦は本当にお互いに支え合って、それを感謝するということの大切さを教えられています。で、その姿がですね、教会員の皆さんにも分かって、教会が神の家族として育つということを教えられて続けています。互いに祈り合い支え合う教会、互いのために祈り合いなさいと約束にあります。牧師夫婦は信徒のために祈りますし、信徒の方々は牧師夫婦のために祈ってくださる麗しい教会、それは神が祝福されるということを本当に経験してきましたし、これからもぜひ新しい牧会者ご夫婦のために祈り支えていただきたいと思っています。4つ目に、神に祝福される教会とは、神に必要を祈り求める教会です。心から祈るとき、主の恵みに感謝して捧げる心も与えられるということを経験してきました。皆さん、もう一度申し上げます。心から必要のために祈りますとですね、捧げる心も与えてくださるということを私は経験してきました。だから祈りってすごいな、本当に必要があるときに、必要のために祈るときに、自分もできる分で捧げる、喜んで捧げる心をくださるということ、これが聖霊の技ですね。ライターズ教会18年間の主が与えてくださった奇跡の恵みの体験を私はしてきました。時々私は就任した頃の会計の資料に目を通すときにですね、いや本当に今日ここまで来たのは奇跡だなと思いました。私が就任した時には300万の返済がまだ残っており、そのグラフの赤がですね、全部赤になってなかったんですね。白いところがあってですね、そして、で、就任早々雨漏りがひどくてですね、もうすごいあっちからもこっちからも雨漏りがしてですね、これは大変なことだということで、また300万の借金もあるのに170万も借金してですね、壁をこうコーキングでしたんですね。で、それもですね、本当に返済も、まあ、ジェカの援助もありましてね、でもある時に返済できた時に、いや本当に奇跡だなと思って、ですからあのグラフはもう外さないようにしてるんですね。あれを見るたびに、本当に私が来る前から捧げてくださった方もたくさんいらっしゃって、いや本当にこう皆さんが今日今座って礼拝できる礼拝堂があるということをしみじみいつも感謝したいなと思って、私は毎回の牧会の祈りで礼拝堂が与えられていることを感謝させていただいているわけです。私の神はキリストイエスの栄光のうちにあるご自分の豊かさに従って あなた方の必要をすべて満たしてくださいますとあります。それを私たちの教会は個人的にも教会としても、神は今も生きて満たしてくださるということを経験している教会であります。教会にも各家族にも今日まで必要を満たしてくださった神を見上げて感謝したいと思います。5番目に、完璧主義で自分や他の人を責める教会ではなくて、できなかったことの前にできたことを数え感謝する教会を神は祝福されるということを経験してきました。例えば教会で何かのイベントとか皆さんで一緒にやるときにですね、 100% 全部良かったっていうことはあまりないんですね。どこの教会でも何かをやるときには足りなかった点が出てくるんです。でそれを反省すればいいことですね。でもその時のその応答の仕方で2種類あるんですね。足りなかったことだけを責めて、ここがダメだった、ここがダメだったという教会なのか、それとももちろん足りなかったことはあったけれども、神様が支えてくださってまずできたことを数えて感謝する教会を神は祝福されるということを本当に私たちは覚えて、感謝の心を持つ人になりなさいというコロサイの3章15の御言葉を大事にしたいと思うんですね。感謝の心を持ちなさい、つまりできなかったことを見て人や自分を責めるんではなくて、できたことをまず感謝するときに、そこからやる気と新しいことが生まれてくるということですね。これは教会形成だけなく、皆さんの職場でのお仕事とか責任を全うするときに適用なさってください。できなかったことを見てがっかりするんじゃなく、できたことをまず数えて、神様のおかげでこれができたことを感謝するということを実践してみてください。それは皆さんに本当にやる気と、この生きる希望と、また新たなですね、ことに挑戦する力を神はくださいます。感謝の心を持つ人は強い人です。強い人というのは神に頼らない人ではなくて、感謝の心は私たちの内側に、もう一度神様と一緒にやろうという気を起こさせてくださるということですね。6番目に、神に祝福される教会は支配しないと同時に支配されない関係づくりを大事にするということです。これはもう私がライターズ教会に就任して7年半強調し続けていることですね。支配、誰も教イエス様だけが支配者ですから、教会の中で強い人が支配する教会であってはならないと同時に、支配されることも良くないということですね。私たちはクリスチャンとは、また本当は全ての人間は神様に支配されて、誰一人人に支配されてはならないんですね。そのことを第2コリント1章24でこういう素晴らしい御言葉を最近発見しました。私たちはあなた方の信仰を支配しようとするものではなく、あなた方の喜びのために協力者として働くものです。パウロの牧会の理念はここにあったんですね。パウロは本当に有能な伝道牧会者でした。そして人として権威も与えられていましたが、彼は権威の乱用を決してせずにですね、パウロは教会の一人一人の信仰を支配しようとするものではなくて、私はあなたの支配者ではなくて、あなた方の喜びのために協力者として働くものですと言ったんです。これは素晴らしい御言葉ですよね。これは全ての人間関係に適用できるんです。支配者はイエス様のみです。教会の頭はイエス様ですから。でもこの言葉をですね、皆さんの職場や人間関係で、この分かりやすく少し変えて言うなら、こういうことです。私たちは あなたを支配しようとするものではなく、あなたの人生の支配者ではなく、あなたの喜びのためにあなたの人生の協力者として寄り添うものですということです。もう一度申し上げます。皆さん、私たちは誰かの支配者ではなくて、これは子育て、夫婦、あるいは職場でのリーダー、何かこう何かのプロジェクトのリーダーになるときにこの御言葉を適用していただきたい。支配しようとするとですね、それは本当のリーダーシップではないんですね。時々世の中に支配者はいらっしゃいます。私も知っています。強くて自分のですね、権力とか力で支配して、その会社とか、あるいは自分の任された人数をまとめようとして動かす。でもその時ですね、その支配者の特徴は、実はその支配のリーダーシップというのは皆さんの心は掴んでないということです。力で支配する人にはもちろん嫌々ながらついていく人はいても、それは本当のリーダーシップではない。ただ嫌々ながら自分が会社から辞めさせられ、給料が下げられ、あるいは何かから外されることを恐れるがゆえに、ただついていってるであって、それはリーダーシップではない。でも逆に、最初に学びました謙遜な人にはですね、この人についていこう、リーダーシップが与えられる。その人はなぜリーダーシップを発揮できるか、それは人を支配しようとしないで、その人の喜びのために協力者として使えていくリーダーには、実はついてこいと偉そうに言わなくても、ついてくる人が与えられる。それが神様の技なんですね。そのことを私は学んできました。強い人の意見で全て決まる教会でないように気をつけましょう。強い人の意見で全てが決まる教会でないように、と同時に、自分が頭である主を押しのけて教会の支配者になっていないか、主の前にいつも自己吟味をしたいと思うんですね。私も牧会の年数がこう41年も牧会しておりますと、このことにいつも気をつけていかなきゃいけないと思わせています。羊飼いでも、まあ、教会のリーダーですから提案をさせていただきますが、ぜひ正直に意見を言ってくださいと言いますね。その時に、自分は支配者ではないという主の声が聞こえますから、皆さんがはいはいはいと賛成なさった時に、どうぞ正直に逆に教えてくださいと私は言うようにしているんですね。その時に、はいと最初におっしゃった方が、実は先生こういう面もあるんじゃないでしょうか、実はこういうこともあるんじゃないでしょうか、 ありがたいですね、それを言ってほしかったんですと聞くようにしています。そのようにしてですね、この一人の人が教会を動かすんじゃなくて、このそこに集まった人と一緒にですね、この良いものを築き上げていくということを目指すのが教会であります。でイエス様はそこに臨在なさっておりまして、一人一人のその意見考え方の中に働いてくださるということを経験してまいりました。ですから大事なことは、互いに聞く謙遜を祈り求めましょう。そして互いに愛を持って、今度は逆に正直に語ることのバランスをいただきましょう。何かの会でですね、その会で正直に言わないで終わった後、実はこうなんだよねということは教会の一致を乱します。必要なことは、その会の中で愛を持って謙遜に正直に自分の意見を言うことは、決して教会を壊すことではないんですね。その中で一緒に良いものが築き上げられていくっていうのが 主の教会です。イエス様が真ん中におられますから心配することはないんです。ですからいつも覚えましょう。一人の人で教会が動く教会であってはならない。イエス様ご自身に一人一人が聞いて、一人一人が真実に謙遜に愛を持って意見を述べて、その中で一番良いものをその時その時に決めさせていただくということです。と同時に人間が決めることで、神様がそれはまだ早いですよとおっしゃったら、そのことに気づかせてくださったらもう一度修正することができるということであります。でそのことを別の面で言うと、主を間に置く関係の恵みということなんですね。人と人の間にイエス様をいつも間に置くということがとてもないです。そのことを私は本当に経験していきました。上田さんちょっと来てくださいますか。まあ上田さん、はい、ちょっと悩みを聞いてくださいますか。これちょっと近いですね。で、だいたい相談するときはだいたいこれぐらい間を置きます。そしてここにイエス様間に置いて相談乗ったり相談を受けたりするということですね。ありがとうございます。私がいつも本当にそれは心の距離なんですけどもね、その間にイエス様を置いて兄弟姉妹と交わっていくということをしたときに、本当に長続きする、互いに尊敬し合ってその関係づくりがですね、逆にその疎遠になるんじゃなくてイエス様に間に置くとですね、べったりではなくてお互いの人格を重んじながら一緒に成長するということを経験してきました。ところが逆にですね、その神様がくださったルールを破ってですね、イエス様を間に置かないで自分にその人をつける、くっつけてしまうような関係を持った場合は、ほとんどしっぺ返しがありました。大体うまくいかないんですね。というのはイエス様を間に置いてないんですから、意見が一緒の時はいいんですが、そうじゃない時、あるいはその人を逆に支配してしまうということになってしまうんですね。ですからその時も私が失敗から学んだことは、自分にくっつこうとする方に対して冷たくその人を離すんじゃなくて、もちろんその方に寄り添うんですけれども、寄り添いながらも間にイエス様を置くということを大事にしていくときに、本当にイエス様は温かい関係の中にべったりとならないで、その人の人格を支配しないで、互いにイエス様の方を向いて一緒に成長できる教会にされるんだなということを失敗を通して学んできました。7番目、そのことをまた別の言葉で言うと、神の分、自分の分か、それはその人自身がなさる分か、助け合う分かの識別をするということをガラテヤの6章から教えられました。ですから私たちは神様がなさる分祈りますと同時に、神様があなたがこれはすべき分ですよと言われたらそれをやりますと同時に、おせっかいすぎて人の分までやってあげることは愛ではないということも教えられてきました。それは神様がその人分の分までやってあげることは、それは愛ではないですよ、その人自身が神様から与えられた分としてやっていかれるプロセスを通すことによって成長されるんですから、その人の分までやりすぎてはならないということも教えられました。と同時に、今度はまたバランスが逆にこの冷たくなりすぎてですね、何にも助け合わないんじゃなくて、ガラテヤの6章には互いに助け合う分も記されているんですね。ですから教えられることは、いつも私が助けになるのは、何かがこの愛の行為を示さなきゃいけないときに、神様の分 自分がなすべき分、その人自身がなさることを見守るべき分と同時に一緒に協力して教会としてなす協力をすべき分というこの4つの分を識別するということは本当に助けになってきました。そのことがピリピの一書でこう書かれています。あなた方の愛が知識とあらゆる識別力によっていよいよ豊かになり、あなた方が大切なことを見分けることができますよ。私たちが実践すべき愛は知識とあらゆる識別力によっていよいよ豊かになりとありますね。つまりですね、愛と識別力は対立しないということがこの御言葉の教えです。ですから私たちが愛するということは識別して何でもやってあげる、相手のためにならないことまでやってあげることは愛ではないということです。本当の愛とはその人のためになることは何かを祈り求めて自分がなすべき分をその協力するということなんですね。ですからそこには本当に祈りが必要です。神様、私はあなたを愛したいと思います。この愛の示し方を教えてください。どこまで私がやるべきでしょうか。神様はじわじわっとその判断力を与えてくださり、大切なことを本当に見分けてなすべき分をわきまえることができますようにと祈りましょう。この祈りは決して無駄になりません。8番目、前の働き人を尊敬するとき信徒も一致するということを牧会40年の中で経験してまいりました。宣教師に導かれた方も、そして引き継いで牧会する人に導かれた人も、この主を中心に一致する教会の秘訣は、その就任した教職が前任者を尊敬して、そして一緒にまた新しく関係づくりをして立て上げていくということの大切さですね。ですから私はどこに行ってもその自分が就任するときに、その前の働き人の方を尊敬して、その時にその方々を通して導かれた方々と自分が行って導かれた方々が一致するということを経験してきました。それは働き人が前任者を尊敬していくかどうかは大きな影響を与えるということを教えられてきたのです。9番目に、互いに愛し合う真の一致とは一人一人が主に近づくとき生まれるということですね。一人一人の距離が近づく、主を中心とした位置です。これこそ主への証です。ここにイエス様が座ってらっしゃるとします。ケンジさん、ちょっとケンジさんそこで、でも今距離があります、ケンジさんと。でイエス様はここにいらっしゃいます。でケンジさんも私もイエス様に近づきましょう。イエス様に、はい、イエス様に近づく。すると皆さんこちらを見た、よく見た。私たちはお互いに近づこうとしてなくてイエス様に近づきました。結果としてケンジさんと私の距離はどうでしょうか。近づきましたね。教会の一致とはそういうことなんです。このイエス様の気にお互いにこう近づく人間的な一致ではなくて、イエス様にお互いが近づくときにその距離は近づいているということですね。それが本当の教会の一致だということです。そしてこれが世への証になります。今日読んでいただいた、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。互いの間に愛があるなら、互いの間に愛である神様がおられるなら、 それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるようになります。これは分かりやすく言うと、あなた方の間に愛があるなら、そして愛の神が互いに真ん中におられるなら、その一致の姿を見てあなた方が本当にイエス様の弟子であることを認めて、そしてその弟子の主人であるイエス様のことを認めるようになりますということ。そのことをヨハネの17章21ではこういうふうに補って解き明かしてあります。父よ、あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、すべての人を一つにしてください。教会を一致させてください。彼らも私たちのうちにいるようにしてください。あなたが私を使わされた、救い主として使わされたことを世が信じるようになるためです。つまりですね、教会がイエス様を中心に一致している姿が実は最高の証となって、それを見たときに世の人は、また教会に来た人が、教会員が互いに愛し合う、イエス様間に置いた愛し合う姿を見たとき、それは一番証になるということです。10番目に、先行する主の恵みへの感謝、喜びから証、伝道、奉仕、捧げ物が生まれる教会を神は祝福されるということを学び続けてきました。罪の自覚から主の十字架の恵みが増し加わります。11番、過度の奉仕で疲れているとき休みをいただきましょう。恵みに行こうように私は指導してきました。過度の奉仕で疲れた方は休みをいただいて、しばらく休みましょうと言います。そして時満ちて霊的に回復したら、再び恵みに生きる奉仕に神は導かれることを見てきました。耳にタコができるほど申し上げ続けていますけれども、奉仕をやってやるという高慢から、奉仕をさせていただく、こんな私でも奉仕を、主のために教会の奉仕をさせていただいているという感謝の謙遜な恵みは教会を立て上げます。キリストイエスにある恵みによって強くなりなさい。ここでイエス様にある恵みによって強くなって、強められて、そこから生まれる捧げ物、奉仕、一つ一つはかぐわしい香りです。次、礼拝につながる人々は救われ、洗礼に導かれ、成長するということを見てまいりました。礼拝には特別な恵みがありますから、私は毎週の礼拝が伝道礼拝であり、毎週の礼拝が収容会であるという自覚で説教を準備してまいりました。今もそうです。本当に礼拝につながる人は救われ、洗礼に導かれ、礼拝には特別な恵みがあるということです。また祈られての説教の準備の労苦と恵みも本当に経験、祈られることの幸いを経験しました。準備中、私自身がですね、ウィークデーに教えられる恵みをパソコンで今打っているわけですが、それは本当に私が教えられてこうやって書くわけです。で、金曜日には完成するようにしています。で、完全原稿を作って、土曜日には福永さんたちにメールでホームページのためにお送るようにしていますが、土曜日はですね、もう金曜日に完成させて味わうようにしています。牧会の初めの頃、40年前はですね、実はですね、金曜日に完成させないですね、礼拝の説教で、今日香織さん、さあ今日織田先生メッセージをお願いします、もうその時間まで準備してたんですね。直前までこう走り書きでですね、それは悲惨でした。ですからもう自分で何を書いているか分からないでこう説教してるわけですね。で、終わった後ですね、堀田先生、大きな1の1、2、3とおっしゃった3番目は何でしたでしょうかって、質問、真面目なクリスチャンの方が質問なさるんですね。その時私、恥ずかしいことに自分の原稿を見てもですね、大きな1の1、2、3の3、ちょっと分かりません、申し訳ありませんということですね。そこからすごく反省しまして、神様に、そんな説教の準備ではダメですよ、 その場しのぎではダメですよと教えられて完全原稿にするようになりました。それは実は自分自身のためです。である時はですね、寝ながらも準備していた時があったんですね。金曜日に完成してもですね、しない時はですね、もう土曜日の夜もこう準備して、でいつも説教を考えると、いくらでもですね、話したいことが生まれてですね、こう電気をつけては書き、電気をつけては書きですね、なかなか眠れない時もありました。ですからもう私はこれに決めました。金曜日に完成したら、たくさん語りじゃなくて、もうそこで打ち止め、それで神様に委ねてですね、まあ皆さんも学ぶ頃がいっぱいありますから。あとある時健康診断中もですね、お分かりしましたが、ある時健康診断で心電図を取っていた時に、館内放送で、堀田さん、足と手に力が入ってます、力を抜きましょうって館内放送が入りまして、本当に恥ずかしかったです。その時はですね、私は説教のことを考えてましてね、力が入ってたんですね。それから学びました。健康診断中は委ねて、説教準備は神様に委ねて、心電図に集中しようと本当に今してるんですね。それぐらいでも説教というのは本当に大変な準備ですから、皆さんの祈りに感謝します。また14番、教会には思いがけないことが起こることもありますから、油断せずに常に目を覚まして祈る教会でありたいといつも教えられています。また健全なリーダーシップとは、神との深い交わりから生まれる霊性、御言葉とご聖霊に満たされた説教、主の御臨在、神と人への誠実さからリーダーシップが生まれ、清さ、愛から信頼を得る。信頼を得るということがリーダーシップだということを学んできたんですね。信頼されなければリーダーシップは生まれません。神に仕える人にも、神にも仕え、人にも仕える、この器のために支えたいと信徒の方が思うこと自体がリーダーシップだということです。祈りつつ決断をし、結果の責任を取ることはリーダーシップです。パウロのように愛する信徒のために日々祈るとともに、教会の方にも、私のためにも祈ってください、私のためにも祈ってくださいと真剣にお願いする謙遜がリーダーシップだと教えられてきました。神はこのような使える器に識別力のあるリーダーシップを与えられるということを見てきました。支配ではないリーダーシップを、イエス様はマタイの20章で、本当に使えるものになりなさいと、人を指導する人は使えるものになりなさいと教えられています。で、使える人には、兄弟姉妹はこの器を祈り支えようと信頼して、一緒に教会を立て上げる恵みに預かります。多くの試練の中で失望するとき、どうしたらいいでしょうか。それは試練とともにある主の恵みを一つ一つ数え、神と人に感謝するということを教えられてきました。試練の時こそ、試練とともにある主の恵みを数えましょう。神は試練とともに十分な恵みを与えてくださいます。詩編103篇、主のよくしてくださったことを何一つ忘れんな。17番、教会にないものではなく、今与えられているものを心から感謝するということを教えられてきました。今教会にいる人々の賜物が用いられる教会を目指しなさいと主は教えておられます。愛してくださる主のために出番のある教会形成、これしかないではなくて、これもあれも与えられてではないかと神様は語ってくださいます。それらを主のところに持っていくのです。自分自身、自分が与えられているものを捧げるということですね。自分にないものではなく、自分に与えられているものをどうぞお使いくださいと、少年は5つのパンと2匹の魚を捧げたとき、5000人の方を満たしました。イエス様は、ここには5つのパンと2匹の魚しか ありませんと弟子たちは言いました。しかと言いました。しかしイエス様はそれをここに持ってきなさいとおっしゃられた。私はここに感動しますね。神様の前にこれしかないのかとイエス様はおっしゃいません。それを私のところに持っておいでと私たちに教えてくださるんです。それをイエス様は感謝して祈られたときに多くの人に用いられました。今も同じことが起こります。私たちの能力のあるかないかではなく、私たちに与えられたものを主の手に乗せるとき主は用いてくださる。今年9月から始まった子ども賛美チームの恵みを感謝します。子どもたちが自分に持てるものを主に捧げるときに何が起こるかを目の当たりにしました。クリスマスのしっかりの出し物の恵みも本当に感動します。賜物に応じた奉仕が組み合わされている教会を感謝します。先日大雨の時ですね、もう私が教会に来たらですね、もう雨漏りどころじゃなくてもうすごい水浸しだった。それでバケツを3つ置いてですね、そのバケツにまたどんどんどんどん落ちてくるんですね。でその時に私は外を眺めまして、これは2階からならば2階の部屋が持ってるはずだと思いました。頭の悪い私でも分かります。2階登りましたら2階は持ってないんですね。でここが持ってるということは、ああ屋根ではなくて壁からだと分かりました。その時に私は及川さんに頼んで、及川さんは2つのそこの横の壁をコーキングしてくださいました。そのようにして、まあ、他皆さんもそうですけれども、多くの賜物が組み合わされてこの7年半乗り越えてきました。これからも皆さんの賜物が組み合わされます。18番、 Doing、 行いの前に Being が大事だと。存在、英語で Human も人間ですが、 Human Being という英語もあります。神との交わり、霊性から生まれる教会は素晴らしい。主のための恵みに感謝しての行いはかぐわしいと教えられます。失敗を反省し、そこから学んだことを今後に生かす教会でありましょう。主は失敗の多い私たちを見捨てられません。私たちの主から与えられた人生、教会形成には悩み苦しみも多いですが、しかしそこに主の恵みも力も十分あることを忘れず、主を見上げてまいりましょう。私の恵みはあなたに十分である。私の力は弱さのうちに完全に現れる。お祈りいたします。天の父様、あなたは本当にライターズ教会を祝福してくださり感謝です。私たちはこれからも主が教えてくださる御言葉に聞き、そして人にも耳を傾けて、人を支配せずその人の協力者となって互いに教会を立て上げることができますよ。またたとえどんなことがあっても、あなたはすべてを益にして、それをマイナスをプラスに変えてくださることを感謝します。イエス様の尊い御名によって祈ります。アーメン。